Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマタケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の田中康夫さん。著書33年後のなんとなくクリスタルを踏まえつつ、この日本が、そして彼女たちがどう生きてきたのか、これからどこに向かうのかについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
田中康夫、1956年東京都生まれ。東京オリンピック開催の1964年から1975年までを信州で過ごす。1980年なんとなくクリスタルで文芸賞を受賞。1981年一橋大学法学部を卒業。1995年阪神淡路大震災後ボランティア活動に従事。2000年から2006年信州長野県知事。2007年から2012年参議院議員、衆議院議員。著書多数、最新刊は川出書房新社、33年後のなんとなくクリスタル。
Let's get knowledge with fun。
ガマタケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の田中康夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川出書房新社から33年後のなんとなくクリスタル、出版となっています。大ベストセラー、そして社会現象も巻き起こしたなんとなくクリスタルの33年後を描かれているということなんですけど、33年後、なんで33年後だったんですか。今ここを書くタイミングだなみたいな、そういう意識があったんですか。
ただ非常にこの間というのは時代が変わってるわけですね。1980年のなんとなくクリスタルというのは、実はその世の中がバブルと呼ばれていたのはこれは1990年くらいですから、はい、そのさらに10年後なわけですね。はい、そしてその頃を思っていた右肩上がりの日本とは異なる社会に今なってきてるわけですから、さらには例えば1980年の初頭には携帯電話はありませんし、自動車電話もおそらく1万台くらいしかなかった、
はい、
でも今人口よりも携帯電話数の方が多い、でも他方で夜中に例えば LINE が届いたものを未読のまま子供が学校に行くとクラスメートから少し冷たい視線を浴びてしまう、
はい、
非常にこの間は私たちの経済だけでなくて、その生活やあるいは IT と呼ばれるものも含めて大変な変化をしてきたと思うんですね。その中でみんな当時生まれてなかった方もあるいは生まれていた方も三十数年が経過しているわけで、その日本をのこれまでの日本、そして今の日本、さらにはこれからの日本というものを描く物語を書ければなという
ところです。なるほど。そして33年後、まあ2013年2014年あたりというまあ大体イメージですけど、今回でも33年後の方は康夫さんも登場というか、かなり主役級の出方をしているという感じがしますけど、
まあ、前作の主人公たちは1980年の当時に大学生だったんですね、はい、そして今みんな50代になっている、そこに登場していた主人公のユリをはじめとする人たちは、あるいは結婚したり離婚したり再婚したり、あるいは婦人科系の病気を患ったり、夫や子供の仕事や勉学に思い悩む、その人たちがと私 とおぼしきカタカナの安男という人が、うん、はい、トイプードルのロッタという犬を連れて散歩をしているとその中の一人と道端で会い、はい、そこから物語が始まるんです。
うん、安男さん、カタカナの安男さんはその少女作のなんとなくクリスタルには一回も登場してこなかった方ですよね。
まあ、私の作品というのは今まで、全て女性の一人称の物語で、うんうんうん、
はい、
今回は初めてその男性が、うんうんうん、狂言回しのように語り手になっているわけです、
は
い、
うん、それは今回初めてのトライ。
社会的な評論というのは、まさに田中康夫という人がその正面からまっすぐに切って差し上げるというものだったんですけど、うん、物語はみんな女性だったんですね、
はいはい、
ですからその意味で言うと男性 の,、
うんうん、
のが目線での小説を初めて、うん、なるほど、描いた。
これはその今までの女性の一人称ではなくあえてそういうスタイルにしたっていうのはなんか意図がありました。
おそらくもっと私よりも巧みな物語を書く方も含めてそれほど意図とかそういうものは後から評論家や読んだ読者の方が絵解きをしてくださることだろうと思います。
じゃあまあそれは今回はじゃあそういうスタイルでやろうというとこから始まってということになる。まあ、今回も注、注釈ですね、おびただしい数の注が掲載されているわけなんですが、1980年のなんとなくクリスタルの時よりもさらにでもなんか濃厚なイメージの宙がついてる感じがします、
うん、当時もなぜ宙があるのかということをよく聞かれたんですけども、うん、
はい、
私にとっては漱石や鴎外の文庫本を読んだ時に昔の地名や言い回しは私たちにはわからない、だから文庫本にそこに注釈がついてるわけですね、うんうん
はいはい、
当時の物語もその場所とかあるいはその持っているものが縁遠い方にとっては、うん、その注釈がなければそれは閉ざされた記号なわけですね、
うん、
それで最初の作品もつけたと思います、うん、今回は逆に言えば当時はウィキペディアのようなインターネットの検索はなかったですけども、はい、単なる単語でしたらどなたでも比較的容易に調べることができる、うん、でもこの物語が33年間というものを描いていますから、
はい、
そこで起きてきていることを本文の中だけでなくて注釈によってより多面的に重層的に語るという物語になるわけです。
なるほどなるほど、そうですか。まあ、今回、その少女作であるなんとなくクリストルの方は元クリで、33年後の今回の新作は今栗というような、
まあはい、ロバート・キャンベルさんという、はい、東京大学で日本文学も教えていらっしゃる、はい、おそらく我々よりもとても綺麗な日本語を語る方が、
はい、
これを元栗今栗と呼んだらっておっしゃってくださって、
はい、なるほどなるほど、
はい、
で元栗の方は僕はまあ一読者としてその、はい、読んでいた時にその、まあ、モデルとなる方とかいるんだろうし、まあ、こういう名詞もいっぱい出てくるけど基本、まあ、フィクションであろうというような認識だったんですね、
うん、
で今栗の方は、まあ、安男さんが例えば知事としてやってきたことを含め、うん、世に知られるファクトがこういろいろ出てきて、うん、ノンフィクションフレーバーもふんだんにあるなみたいな感じに読めたんですが、
うん、
こう非常に野暮な問いなのかもしれませんけど、そのフィクションノンフィクションのバランスっていうのはどういう感じになっているんですかね。
まあ、それはフィクションでありノンフィクションですし、逆にノンフィクションでありフィクションということだと思います、うん、
それはブレンド比率みたいなのってのはそれは推察してって
か、おそらくこの物語で語っていることは、はい、今は何かこうマニュアル的に、
うんうん、
こう数字で評価をする、判断する、そして数字に換算できないものは価値ゼロだというようなものが今の金融資本主義であったり自由主義経済であったりしている。でももしかしたら私たちは数字に換算できないけれども、そしてそれは脆くて儚いかもしれないけれども確かなものを感じられるというのが家族であったり社会であったり、
うんうんうん、
あるいは今何か辛いばりな日本の伝統や文化を語る人もいますけども、そうではない地に足のついたそうした数字に換算できないものが多分私たちの社会を今までも作ってきたし、
うんうん、
あるいはこれからもそうしたものが社会を作っていくことが 市場と呼ばれるような市場経済と呼ばれるコンピューターの上の数字で全て判断してしまう。でももしかしたらそれは打ち間違えてるかもしれないし、ウイルスが入ってるかもしれない、うん、むしろその今は少なくなったとはいえ、その商店街の市場という人の顔が見える、体温が感じられる、そうした社会を今の高度な消費社会に生きながらも私たちはどこかで求めているところがあると思うんですね、うん、その意味においてこれはノンフィクションであるしフィクションであるし、またフィクションであるしノンフィクションである。
なるほどなるほど。
だからそれはそのブレンドの比率という今ワインのようなかウイスキーのようなお話がありましたけど、はい、そうした形ではなかなか多分描いた当人も説明しきれないところだろうと思います。
もしかしたら読み手によってもそこを、ね、逆転しちゃうのかもしれないしっていうことになりますね、はい、じゃあそれはやっぱり読み手の側がいろいろと想像しながらっていうことになってきそうですね、これね。
Let's get knowledge with fun。
今回その33年後の、まあ、キャンベルさんいうところ今くりの方では、物語の中に過去の記憶を呼び起こすこう記憶の円盤が回り始めるっていう表現がいくつか出てきてて、はい、これなんかハードディスクくるくる回ってるようなイメージなんですか。
描いてる時に記憶の円盤という言葉がこう頭の中に浮かび上がったんですね、うんうんうん、
それは ご自分の中で検索しながらっていう、
いや検索という形じゃなくて多分もしかしたら検索もできないおぼろげなものというのはたくさんあるわけですよね、私たちの
検索もできない、うん、
すなわち私たちがセピア色かもしれないし、もしかしたらそれはとても今でも鮮明なショッキングな色合いかもしれないし、さまざまな色合いの中で私たちの記憶の中にある出来事というのはあるわけではないですか。ですからそれは検索というようにはマニュアル的な言葉以前のところで、おそらくこの考える足であると言われながら未だにあまり考えが及んでいないであろう人類の中で回っていくものだと思うんですね。
それをじゃあいろんなとこ探ってこれかもしれないっていうような感覚で円盤が回っている。その中で、じゃあ例えばその元栗の方の1980年当時真っ先に思い浮かぶことっていうのは、
個人的には私は留年をして内定していた企業に就職ができず、そして学校の図書館で少しお勉強もした方がいいのかなと思ったんだけどもどうも法学部だったんですけども、どうやら法学を間違えては法学部にいたものですから六法全書というような法律が全てであるというようなですね、ものはどうも馴染めないな、じゃあ何か描いてみようというのは、逆に言えば学園紛争の時代であったり、そうした若者を描いたものはあるのに、なぜ私たちが現実にそれは渋谷の街だけではなくて同じ生活をしている若者が池袋にももしかしたら船橋にもあるいは札幌にもいるであろう、じゃあそれを誰か描いてほしいなと思ったんですけど、あまり描く方がいなくて、そうすると僕たちの今生きているものを描けたらなと思って当時80年には描いたんですね。だからその意味で言うと、まあ80年っていうのは私にとってはそういう年です。
なるほどなるほど。ご自分が読みたいものは存在してなかった、で誰か書いて、
いや読みたいもの云々よりも、むしろ自分たちの周囲にいる世代の人たちを描いたものがなぜかないなと思ってたわけですね。それがまさに学園紛争の人たちのお話はあるけれども、そうでない人はいない。音楽では井上陽水さんが例えば傘がないというような、もちろんそこで私たちは社会的なニュースも見てるし、友達の出来事や学校や職場のことも考える。でも今この瞬間自分がにとって考えなくちゃいけない、あるいは判断しなきゃいけないことは雨が降ってるのに傘がないということだって、あの歌は非常に今も通じますけども、当時今までになかった時代の切り取り方だった、でもそれは小説の中ではもしかしたらあるかもしれないけど、私が知る中ではほとんどないと思ったわけですね。
それがなんとなくクリスタルを書くモチベーションというか動機付けになった、
まあそうですね、
ということですね。なるほど。 で今回その33年後の方を書くにあたって、うん、改めてなんかこう再会した人とか会われた方っていうのはいらっしゃるもんなんですか、このためにっていう。
ですからこれは物語であるけれども、うん、物語ではない歴史でもありますし、うんうん、現在でもありますから、
うんうん、
それはどうなんでしょう。
あ、そこはそうですよね、それはどうなんでしょうという感じだ、うんうん、そうですね。田中さんご自身は、
はい、
その1980年、まさに80年代から今に至るこう、うん、この国の変貌っていうのはどう見ていらっしゃる。
一番最初の作品のその442の中の最後には日本のその1980年段階の出生率とそれから高齢化率、そして今後の当時厚生省と呼ばれていた省庁が出していた予測の数値が載っているんですね、
はいはい、
なぜか日本の取材に来られたメディアの方はどなたもここを質問されなかったし、どなたもなぜこれが載ってるのかの指摘はされなくて、うん、むしろ欧米をはじめとするあるいはアジアも含めたメディアの方の方がその通訳の方を通じてこういうものが載ってるということを知って、なぜ載ってんですかと、うんうん、表面的には日本のその非常に豊かな若者の物質主義的な文化を描いて、それは私たちの国の若者とだいぶ違うけれども、うん、でも一方で中の一番最後になぜあなたは日本の人口が減っていく、出生率がさらに低迷をしていくということを載せたんですか、うん、ということはよく聞かれました、
うんうんうん、
ただそれから33年経つと、1980年のその中の最後に載せた数値は僕にとって当時24の、はい、僕にとっては衝撃的だった数値ですけども、うんうん、でも今やその数値を見るとはるかに現状よりも楽観的な数値になっているんですね。ですから今回の本も後ろから今度は横書きで中が始まっているんですが、はい、本文の一番最後に前回のその出生率高齢化率の中、そしてその後どう10年ごとに変化してたか、1990年2000年、うんうんうん、そして2000、まあ、まだ14年の数値が出てませんから13年、そしてこれから50年後100年後をどういうふうに捉えてるかという数値が載ってるんです、うん、するとこれは日本の人口は激減をもっとしていく、
うん、
後期高齢化率と呼ばれるものも減っていく。でも他方で6月に今年閣議決定という政府が大臣と首相が集まったところでサインをしたものでは、日本はこれからも成長していくので50年後にも1億人は維持できるって書いてあるんです。でも同じその政府の厚労省の厚労白書にはどんなに楽観的数値と注意数値ともっと悲観的と3つ載ってるんですけど、そのいずれも到底それには及ばないんですね、
うんうん、
まあそれも中には載っています、
うんうん、そうですね。本当にそれはある意味立然とするというか、元栗の一番最後に出てきたものの数字でも相当なもんでしたけど、全然楽観的ですもんね、こっちの方が、
うん、ただ、うん、私はだからといって悲観をするのではなくてね、
うんうんうんうん、
その1億人を維持しましょうってなんとなく大本営発表のお話と一緒だと思うんですよ、
うんうん、
でも日本の人口がどんなに子育てを支援しているフランスとて人口は減っていくと言われてるわけです、うんうんうん、日本はもっと減っていく、
はい、
じゃあでもそのフランスであったりあるいは多くの方がいつその国滅びるかわからないのにあんなに楽天的にご飯を食べワインを飲んで素敵なファッションもあるかもしれないし、でも非常にスローフードもあるというイタリアも人口5、6000万人なわけですよね。そうすると日本はどれを目指すのか、
はい、
ということを示してこそ私は政治や経済のリーダーだと思うんですけど、でもしかすると多くの人はこうなんとなくの自分の気持ちの中でね、そういう国の形を目指す、量の拡大や量の維持でなくて質の充実というのを逆に言うは優しく 行わがたしと思うのではなくて、現実にそうなっていくならその中でどう暮らし向きのあり方が変わっていくのかということを皆さん模索してると思うんですね。その人たちから最も税金をもらっているような人たちが最もそこに無自覚なのか、それを言うと恥ずかしいと思ってんのか、相変わらずな空いばりを言っている、そういう日本ですよね。
なるほど。
そうで、まあ、逆に言えば、そのおそらく33年前になんとなくクリスタルの登場人物たちは、地に足がついてないと言われたわけですよ。そう言ってた人たちもいる。でも今回の物語を読んでいただくと、むしろ地に足がついていないと言われていた人たちの方が、はるかに実際の生活の中で自分が自分や自分の家族だけ幸せというのではなくて、どういう社会、もちろんそれは自分のそれぞれの力には限りがあるけれども、でもこの巨大な歯車で対消費社会や、資本主義社会が動いていく中で、微力だけど無力じゃないと自分が思える、あるいはその周りの人と共有できる、その感覚をどう見出そうかということを考えているという、その物語でもあるわけですね。そしてその一方で33年の間には IT という一言で呼ばれるものによって大変に私たちの生活の様式や情報伝達の形も変化してきているわけですよね。その社会的な歴史と、そしてその間に私たちが1年ずつ年を刻む中で考えてきている変化を描ければなというの
が、なるほどなるほど。まあ微力だけど無力じゃないっていうのは、まあ一つ本当に大きなキーワードだと思うし、やっぱでもそこはそれぞれの人たちがもっとそれは自覚しておいた方がいいという感じですかね。
いや、もともと私は大きな声で正義を語るような人にはなんとなく裏表があるなと中学くらいの頃から思ってた、そういう人間なのでね。
なるほど。
自覚とかそういう言葉だとなんか襟を立たすして考えなきゃと思ったけどきっとそうではない。よく最初の作品もこんな暮らし向きは自分とは全く別だと言って目を閉じる方がいた、でも、あるいは今度お読みになってもそういう方もいるかもしれない、でもそれはたまたまその時その方が食べているのがイタリア料理かもしれない、でもそんなものはとても贅沢だと思う人がもしかしたらとても皆の評判のあるラーメン屋さんには彼女と一緒に30分1時間並ぶかもしれない、でもそれはもしかしたらその自分のその言葉や数字に表せないそれを味わいたいという感覚ですよね、それがたまたまラーメンかもしれない、それがイタリア料理かもしれない、でもラーメンのことを描いてるものは文学であって、イタリア料理を描いてる方は地に足のついていない文学ではないっていうのはね、じゃあ外国の翻訳文学はなぜあなたは読むんですかってお話になるわけですよ。
そうですね、なるほどなるほど。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の田中康夫さんです。川出消防新社から33年後のなんとなくクリスタル出版となっています。今の日本もしか世界ということでもお伺いしたいんですけど、その33年後の我々いろんな人が直面して取り組んでいるいろんな問題課題があると思うんですけど、田中さんが特にこう重視するものは何なんですか？
私は玉坂2000年から6年間、普通は8年なんですけども、私は公共事業をより見直して、あるいは福祉や教育ということこそ逆に人が人のお世話をするんだから、それこそが新しい21世紀の雇用を生む場所だと言ったんですけども、それは違うよっていう方々もいたんで、中間テストがあって不信任というのが2年間だったので、2期6年という変則的な知事だったんですけど、あるいはその後参議院議員や衆議院議員ということをしてきてますけども、そこの場所に全く違う場所から来た私が常に感じてたのは、どうしてその形にばかりこだわるのかなと、 あり方ではなくて、この国の形、司馬太郎さんがおっしゃったこの国の形はおそらくそういう意味ではなかったはずなのに、うん、形ばっかり言うんですね、
うん、
例えば1994年に小選挙区制を導入された時に、小選挙区制を入れれば政策本位の政治が実現できるって言ってたんですよ。でも気づいてみたらちっともそうなっていない、うん、どころか小選挙区制がいい悪いではなくて、結果としてその入れた形は毎回選挙のたびに6割の人が新人議員になるんですよ、うん、それはフレッシュな考えの持ち主だって思うかもしれませんが、もしかしたら霞が関の人にとってこんなに都合のいいことはない、右も左もわからない人に財源はこうでございますってレクチャーをすれば、うん、いとも簡単に思想洗脳被爆していくわけですよ。で、非常に逆に霞が関に都合のいい政治の形になってるかもしれない、はいはい、あるいはその合併をしないと自治体が立ち行かなくなると、私が2000年に知事になった時に総務省が言い出して、その当時3200ほどあった自治体は今半減をして1700です。でもじゃあそれで税金が減ったのか、うん、行政サービスが良くなったのかといえば、おそらく胸を張ってそう言える人はいない、
うんうん、
他方で前回もお話をしたフランスには3万6000も自治体がある、うん、イタリアもそうです。あるいは効率主義だと思われているアメリカにすら州憲法で認められた自治体が8万もあるわけですね、うんうん、そしてこの話をするとまたその法律論の方は、いや自治体のあり形が違うんだって言うんだけど、いや日本だって合併をしなくたってゴミの焼却とかは一部事務組合という、私も知事になるまで知らなかった行政用語で、うん、近隣の市町村が一緒に組合を作ってゴミを共同で処理する一部事務組合とかあるわけですね、うんうん、フランスやイタリア、あるいはアメリカにおいても自治体の形ではなくて、うん、あり方として個々の自治体を維持したまま行ってるわけですよ、うん、なぜ日本はそういうあり方を問わないのかなというのは、うん、その前も80年代90年代私はそのまあいろんな週刊スパイ、朝日ジャーナリア、あるいはポパイのような雑誌も含めて書いてる中で、漠然と外から見て感じてたことをたまたまその中に入ると、うん、その形の中でみんな本当はいい発想を持ってる役人の人まで、
うん、
形がこうだからとなってっちゃう、だそれを変えていかないと、うん、おそらく日本は人口も減っていく中で、
はい、
あの従来発想のまま子育て支援や高齢者支援を言ってっても難しいなというのは非常に感じてますね、
うん、形にとらわれるというか、形ありきっていう姿勢がずっと来ちゃってる、
まあ、あのじゃあもっと簡単に言うと、はい、全国の方がこの放送を聞きだと思うんですけども、はい、あの道州制ということを未だに言う人たちがですね、うん、そして都道府県では図体がでかい、あのもう古めかしいので道州制を入れれば9から11くらいになるので日本の行政はスリム化するっつってる人がいるんです。あの私からすると本当に肩払いたい意見でね、なぜかといえば47都道府県を順列組み合わせをして道州制すると言ってるんです。でも私がたまさま知事を務めた長野県という新州には JR 東日本と稲田に木曽田には JR 東海で、そして白馬村より上の日本海まで行くところは JR 西日本なわけです。つまりそれぞれ文化圏も経済圏も歴史圏も、あるいはまあ交通圏も地政圏も違う。ところがその新長野県をいずれのプランでも北関東州に入れると言ってるんですよ。木曽谷や稲谷の人からすればはるかに東海州に入る方が良い、
うん、
もっと言えば道州制を本当に入れるんだったら長野県は3つに分割されるくらいの覚悟を持って行わなければ、明治維新以来の47の都道府県というものの上に今回の今までの平成の合併もそうであったように4つの町が合併したけど支所はそのままあって、上にもう1個箱物を立派な建物20階建てを作って税金を使って役人の数は変わりませんというお話なんですね。だからことほどさように日本は形ばかり言うけれども、もしかしたら他の国が、フランスが3万6千自治体があっても、あるいは貧しい方もいるかもしれないけども、私たちが少し憧れるような暮らし向きがあるんだとしたら、それはなぜなのかというあり方を考える議論が評論家や学者も含めてですね、経済人も含めて もう少し私はそうした認識や発想が変わっていけると、本当はこの日本が少子高齢社会になっていくのが黄昏なわけでは必ずしもなくて、
なるほどなるほど、
その中で他の世界もみんなそうなっていくわけですから、おそらく先進国は日本がものづくり産業がそうであったようにオンリーワンファーストワンのものを出してきた日本のものづくりが今行き詰まってるというけど、社会のあり方も日本が本当は最もみんなに指し示されるものを出せるチャンスなのに、相変わらずの発想で50年後も1億人は維持できますっていう閣議決定をしているというね、その不審味さはありますね。
なるほど。
またそういったことも考えていただける、おそらくこれは恋愛のお話でもあるし、50代の人のさまざまな子供や夫との関係の話でもありながら、そうした私たちがその悩みと思うものが希望に変わる社会はどこにあるのかという物語でもあります。ですから大変推薦文帯を書いてくださった方が、まあ壇蜜さんもいらっしゃったりするんですけどもあの福岡新一さんとか、あるいは中西玲さんが書いてくださって、はい、中西玲さんがこれはその現代の黙示録であるという、大変書き手からするとこうこそばゆくて穴があったら入りたくなっちゃうようなあの評価をしてくださってるんですけど、そういう物語であります。
そうですね。だからまあいろんな要素をやっぱそこに見つけることができるだろうし、まあ今の例えばお話中にも書いてありました、例えばフランスのカマンベール村っていうのはなんか数百人しかいないような、
200人でもカマンベール地図で多分で、ね、あのコンビニエンスストアでも多分、
はい、ですよね、だからやっぱりそこはもしかしたらそのね、その形でみたいな感じになったら、もうそこは
大きくなっちゃうとですね、自治体ってのはあのよらしむべし知らしむべからざるになっていくんですよ、遠い存在になっていくんです、それを今効率的になりますという言葉に、はい、みんな何か惑わされている、
もっとあり方本位であろうということになるわけですね、
まあ、そうしたことを多分あの知事時代もあるいは国会議員時代も予算委員会や代表質問でも述べてきたんですが、なかなかあまりそうだねっていう方もいるけど、そんなのは政治や行政ではないっていう方もいたりしたので、まあ、その意味で言うと私のこの33年間とりわけまあその後半の十数年間はそうした世界に迷い込んでた私にとっての新たなマニフェストだなと思っているんです、多分他の方々やあの組織の人は数値目標を書くけど、でもこれだけ時代の変化がしていくときに中期5カ年計画って5年後本当にその数字こそ皆がもう崩壊したと言われてる計画経済じゃないですかっていう気が私はしますけどね、
なるほどなるほど。政治の世界の人はもしかしたらじゃあそれは田中さんのご意見になかなか賛同しないような人が多いのかもしれないけれども、でもやっぱりこれ例えば33年後のなんとなくクリスタルを読めば、政治家じゃない我々レベルはすごくそこは共鳴できるとこが多いと思いますね、
すごく、いやありがとうございます、ですからいやそれはあの難しいことではない、難しいとみんなが思ってることを分かりやすく語る、でもその逆に言えば今迎合的にはいこれを作ってあげますなんとか、でも急に言ってたのに公約にかかったのにお金がないからできませんとか言ってるなんかこう、ね、妖刀苦肉になってっちゃってるんだけどでも僕あの世界に入って、あの不思議に思ったら、普通良いサービスをして良い商品であって初めてお客様は喜んでくださる、買ってくださる、それによって利益も上がるし、それによって従業員もチップやボーナスになるかもしれないのに、行政とか政治って皆さんから先にお金いただくんですよ、でもいただくときに何に使うかも言わないんですよ、これは福祉に使いますって言うけどお金に色はついていませんから、そうじゃないところにどこに行ったかわからない、であのそういう不思議なね世界、そしてもっと言えば、はい、国土交通省の仕事を厚生労働省がやるはずがないんですよ、でも普通だったら、はいはい、私たちの流通社会には A 社と B 社と C 社とか入札はあのちゃんとした公明正大な入札にしますって言って4つ5つが手を挙げるのに、第一国土交通省第二国土交通省はないわけですよ、これは厚生労働省もっとて同じでね、だからそれでいていやこれからの時代は世界にこうする競争原理を行政にも入れなきゃ政治にも入れなきゃって言うんだけど 実は全く与党苦肉なんですよね。
そうですか。だからね、やっぱあり方本位、うん、ちょっとね、やっぱこれ我々レベルでそれはどうしたらいいのかなっていうことを、うん、すごくこう歓喜させられる内容に。
あ、それはあの、うん、じゃあまた遠い話だっていうんではなくて、まあ、うん、私の中では多分この大学生の時からの33年間っていうのは私にとってはそのボランティアも行政も政治もそして恋愛もある意味ではその人を相手に喜んでいただいて、うん、まあ、私の喜び、
はい、
でもよくボランティアでもこれをしたら相手は喜ぶに違いないと思ってると相手の望んでることも時々こう変わるんでは
い、はい、
喜んでくれないとなんだと俺がしてあげてるのにあいつは図のぼせてるとはって怒っちゃう方がいいんだけど
はいはい、はい、
そうではないと思うんです。でも同時にそれを受ける側もしてもらって当然ではなくて一緒に育っていく相手と同じ目線に立てるように私も努力しようというのがね相互扶助で、
そこもだから形じゃない
ですから、その意味で言うと私にとっては恋愛もボランティアも、うん、あの行政や政治も一緒で
いかに喜んでいただけるんだろうっていうことに心砕き、
そして私が行った小学校30人学級を全国で最初に6年生までやりましょうって言って実現をしても、
うん、
喜んでくださる県民もいれば、
うん、
そんなことよりもお前違うことに使わせろっていう人もいるからそれはまあそういうもんですね。
なるほどなるほど、うん、まあねそれはよかれと思ってもまあそういろいろと取り方受け取り方あるけれどもっていう話ですね、うん、そうですか。すごく今腑に落ちたというか、うん、33年間の田中さんがやってきたことは、まあ、とにかくどう喜んでもらえるんだろうっていうことが、うん、
まああの33ってなんとなく数字としてね、
うん、
書店の手書きのポップなんかを書店員の方が、はい、33年前あなたは何をしていましたかって書いてくださっていると、はいはい、みんな感じると思うんです。あの時5歳だった、うん、いやまだ生まれてない、
はい、
当時20歳だった、
うん、
そしてこの社会の変化の中で、うん、その自分の歩みを記憶の円盤をそれぞれの方お持ちなはずで、
うん、
その円盤もいろんなものが詰まってて忘れていたことが円盤の中から出てくるかもしれないし、あの時とても良かったと思うことが意外と今の円盤で見てみたらさほどでもなかったり、あるいは当時違うと思ったのがとてもね嬉しいことだった
りとか、そうですね、それぞれの方にとってのなんかちょっと呼び水になるかもしれないですね、うん、それね、うん、
だからそれを、まあ、よく多くのジャーナリズムの方は、うん、33という語呂合わせをしたんだろうとかなんとかって言うけどいやそれは人間も 100% の中の 1% くらいは思ったかもしれないけどでもその前にどんな、はい、だって番組だって小説だって、うん、
はい、
こうしたことを書きたいだけじゃなくて伝えたい、あるいはこれで何か皆さんに気づいてほしい、うん、そこから始まるわけですからね、
うんうん、
でもそれを伝えたい、うんうん、伝わるようにしたいときにはじゃあ33年前というのが頭につくのは響きがいいかなとか、うん、そういうことなんで、うん、
なるほど、
そこから発想して始めたんですねっていうのはまあ、
ね、ちょっと順番違
うかなっていう気はします。
わかります、ありがとうございます。Let's get knowledge with fun. 今後の田中さんはどういう方向に行くんですかね。
私は あまり今まで、
うん、
計画性が意外とこうないんです。
計画性ない
というか、うん、最初からだってどんなにマーケティングをしてプロジェクトを組んでその方のキャンペーンをしたとしてもそれが 100% その思い通りに動くなんてないんですよ、
はい、
もしかしたらこの社会で王様がいたとしても王様の思う通りに 100% 進むわけもありませんから、
はいはい、
まあその意味で言えば、まあ、田中康夫という存在をこういうふうに活用してあげようかなだけじゃなくてこういうふうにこき使ってあげようかなとかこういうこと彼は気づいてないけど彼がこういうことを書いたりこういうことをやったら、
うん、
もっと人も喜んだり面白がったりするんじゃないのってことを直接おっしゃってくださるんじゃなくても、うん、なんとなくのまさにそういう空気の中できっとこれからも生きていくんじゃないですか、
うんうん、なるほど、うん、でもなんかずっとそれこそ通底してる部分、まあ、さっきのパートでもありましたけど、はい、その人に喜んでいただいてというような部分があって、うん、だからある意味ものすごく真正直に自分のいろんな欲 まあそのいい意味でもね、うん、悪い意味でもあるのかもしれないですけど、うん、すごくこうまっすぐドストレートに来てるイメージはあるんですけど、
う
ん、
まあその意味では不器用なんでしょうね、計算ができない、うん、でも計算をしていてストレスがたまるよりは、うん、決して何も考えずに流れに任せてるのではなくて、うん、きっと自分を見つめながら、
うんうん、
あまり取り繕わずに生きていくのが一番自分にとっても楽だな、
うん、なるほどなるほど、
思いますね。
じゃあやっぱそれは田中康夫という人の生き方はもうそういうものになってくる。
大学生であった人間が街歩くと全員から顔がわかる全国指名手配みたいに20代半ばでなってしまったわけですから、
はいはい、
それはもう、
うん、
でもそのことはその留年をした時も、ええ、まあ例えば親とかはいや就職があって、
うんうん、
でも僕からすればどんなに楽しい時も悲しい時も1分1秒同じように過ぎていくわけですよ。それは時間が過ぎ方が変わることはないとするならば、どんなことが起きていたとしても目を背けるのでなく、睨みつけるのでもなく、それをありのままに見ることが、もしかしたらそれは次の自分の肥料になるかもしれないし、あるいは肥料にならないかもしれないけど、でもそれは多分この社会の中で自分がそういう局面、あるいは自分がそういうところに直面するというのもきっと与えられたことなのだろうと。
なるほど。
それは、うん、24区で思ったの、まあ、前から感じたけどよりそう思ったのかもしれませんね。
なるほどなるほど、うん、そうですか。まあそういう意味ではその、まあ、今回の作品の中で繰り返し出てきたフレーズ、これも本当名フレーズだなと僕は思いましたけど、
はい、
そのできる時にできることをできる人ができる限り、
できるところでできる限り、
はい、
はい、
これはやっぱりその田中康夫の生き方、
うん、だって私たち多分200歳まで生きられる人はいないわけですよ。
まあいないでしょうね、う
ん、その特効薬ができて200歳までみんな生きるようになったら、もしかしたら逆にそれがハッピーなのか、うん、むしろそれは恐ろしいことかもしれない、うん、私たちはみんなこの大きな地球の中で生まれて暮らしていなくなっていくけど、でもその間の中で何ができるか、うん、極論するとね、僕ボランティアを阪神淡路大震災の時に行っている時も、何なんだと、そんないつも着てるような服の高級なジャンパー着てって言った人が、被災地に行かない人に限って言うわけですよ、
うん、
でも北切りスズメで地味めな格好をしてシュラフにくるまってるのがボランティアのイメージがあるかもしれないけど、そんなこと言ったら避難所の避難民の人のスペースを多分 0.8 人分くらい奪ってるわけですよね。
あ、なるほど。
すなわち、はいはい、食うや食わずで隣人愛は解けない。どんなお坊さんや神父さんもそれは腹12分目ではないけれども腹6分目であったりするときに隣人愛が解ける、
うん、
でも他方で今の社会は腹12分目14分目になってもまだまだというようなね、金融資本主義の社会になってもあるわけですよ、うん、はい、その中でみんな満員電車に揺られてるだけではなくていろんなことを考えている、うん、とするならば、私はやはりこの限りあるね、生きている中でできる時にできることをできる人ができる限り行う、
うん、
だからボランティアもその場で汗を流す人もいれば、
はい、
こうしたことをした方がもっと良いという知恵を出す人もいるし、
うん、
あるいはそこに行きたいけど自分の子育てや仕事があるから物理的に行けない人はお金を出すかもしれないし、それに優劣の差はないというのがもともとの私の発想なんですね。ですからそれがまさに、まあ、ルイ・ヴィトン、当時80年にルイ・ヴィトンのバッグをお金を貯めて買って嬉しいと思っている女の子と、岩波新書を一冊読んで自分はさらなる教養人だと思ってる人と、それは同じ人間が行う行為で、でもそこで売ることは明らかにその中身は違うかもしれない。でも当時青山通りを頭の空っぽな招き人形がブランド物をいっぱい下げて歩いてるようなものだとおっしゃった文芸評論家とかは、それは違う話であると、前者は物語の世界になり得ないって言ってたわけですよ。でも僕はそうなのかなと、物質的ブランドを 腐すその人も、うん、もしかしたらどこかの新聞の書評委員をやっているから、うん、新宿の分断バーに行った時に多少お店の人にチヤホヤされるかもしれない、うんうん、それは物質的ブランドをあなたは否定しながら、うん、あなたの精神的ブランドでしょ、うん、つまりこれだけ高度な消費社会の中で誰もが自分一人です、私はこういう人ですと説明できない、誰もがその自分の肩書きであったり持ち物であったり暮らし向きであったり、そうした自分に浮遊しているさまざまな記号によってしか自分を表現できないし、あるいはそれが最も他の人も客観的に見るときに手っ取り早い方法である、うんうん、でもそれはもしかするととても寂しいことかもしれない、うんうん、だから私たちは数値に換算できないあの社会貢献であったりあるいは恋愛をするということだと思うんですね、うんうん、っていうのを多分昔も感じてた今も多少こんなそのなんかやっちゃばのような行政や政治の世界で、ね、表と裏と言ってる人が違うことをいっぱい見てきたので多少こういう言い回しをするようになりましたけどね
なるほど、そういうことですね、はい、まあ、今回33年後のなんとなくクリスタルでした、はい、これは44年後とか55年後もあり得る話なんですか？
それは全くわからないことです。
わからないですね。
うん、でも、はい、まさに1分1秒、日々同じ時間が過ぎ、うん、そこで私たちが目を閉じずに生きていくということが、うん、きっと、うん、次の私たちをよりハッピーにできることだと思いますね。
はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
大学の時に私は法学部だったんですけども、はい、商学部というのもあって、そこに、まあ、いわゆるカタカナのマーケティングというのをやの教えてる田之内浩一さんという教授がいたんですね。でマーケティングというとこういうふうにプランを立ててこういうふうにすると必ず売れるはずだとか評価されるはずだとか、そしてそれは数値で効果測定できるというのが多分マーケティング的な発想なんですよね、はい、でもこの方はむしろそうではないだと、うん、これはこの間お亡くなりになった宇沢博文さんという経済学者も同様なことをおっしゃってるけども、その商業であっても経済であってもそこに人の心がある、まさに僕が門前の小僧で言ってるように数値に換算できないようなところにこそマーケティングの面白さがあるし、うんうんうん、それを数値で換算できると思い込んでやってる人は必ずしっぺ返しを食らうという、だから非常に他のマーケティングの学校の先生とは違う方でしてね。
なるほどなるほど。
非常に流通論の権威、権威というか、うん、著名な方ではあったんですけど、非常に僕からするとしなやかな発想の方だなと、はい、硬直してないな。でこの方はだから僕は商学部だったんですけど、この人のゼミには押しかけてずっと留年してからも出させていただいてて、
そうですか、う
ん、もう亡くなりになったんですけど、まあ、その方も、まあ、一人選ぶのはなかなか難しいですけど、今日のお話の中で
なるほど
この方を、まあ、その後私は今もない朝日ジャーナルというのでファディッシュ光源学という連載をするんですね。これがやった時に それまで僕がポパイアーンで書いていた時には同じ社会分析をしてたのに、へっって言ってたような編集者がパーティーとかで、いや君には本当はああいう朝日ジャーナルのファディッシュ光源学みたいなものを書いてほしいと前々から思ってたんだよって、何言ってたんだよって話だったんですけどこのファディッシュっていう単語はこの田之内さんが、はい、ファッドファッションスタイルという、うんうん、その私たちの社会があるんだってことをおっしゃってます。ファッドってのはそのまあ泡のようなものですね、取るに足らず消えていくようなもの、
はい、
でも次がファッションなんです、ね、早い話がまあ当時そのタケノコ族が出る前、懐かしいですけど、じゃあ竹下通りでイヤリングを片っぽだけつけるというのがブチックのハウスマヌカンの間で流行ったとしたら、うん、そのブチックだけ始めたらこれまだファッドかもしれない。でもこれをどっかの雑誌が取り上げるだけじゃなくて他の販売の人たちもそれありねって言って始めたらこれはファッションになっていくわけですよ。そしてこれがもっと全国的ということだけじゃなくて多くの人がするようになればファッションの次はスタイルになっていくわけですよ、うん、そしてそれが長く続いていくとファッド、ファッション、スタイル、トラッドになっていくわけですよね。
もう伝統になっちゃう、う
ん、でもその、はい、まさにファッドは、はい、彼がその時 おっしゃってくださったな、ファッドは別に原宿から生まれるだけじゃなくて、うんうん、歌舞伎町かもしれないし、あるいは浅草かもしれないし、うんうんうん、それは浅草の人は私と違う世界って思ってるかもしれないけど、浅草には浅草の生まれてくるファッドはある、はいはい、
そうですね、そう
だからそれをいち早く私たちは目利きじゃなくて鼻利きとして、うん、目だと見える数字なんですよ、距離が限りがあるんですよ、でも鼻利きというのはもしかしたら最も人間の五感を駆使してるかもしれない、
うーん、
鼻利きであるということ
花聞き、
うんうん、この田之内浩一教授からはある意味ではこうしたことを学んだかなと、
ほうほう、いかに
それを感じて、まあ、田之内さんが言った話をだいぶ私の言葉で今言ってますからね、うん、田之内さんお墓の中から俺はそういう言い方をしてなかったっておっしゃるかもしれないけど私にとってはあの自分のゼミでもなかったのにずっと3年間出席をした、うんうんあのうんうん、ちょっと端っこにいたゼミの一人としては懐かしい思います。
そうですか、はい、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問の娘、本日は作家田中康夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問の娘
スペシャルエディション、
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の田中康夫さんをお迎えしてお送りしました、田中康夫さん、まあ、今回はなんとなくクリスタルから33年後のなんとなくクリスタル、合わせて読むとですね非常にいいと思います。だいぶ僕は元クリの印象が変わりましたね、これで。だからここまでのね、実は長い射程を持った壮大な物語でもあったかということも気づきましたし、あと、まあ元クリ、最初の方のですね、なんとなくクリスタルの今、新装版の解説を高橋源一郎さんがされてるんですが、そこを読むとね、さらにああそうだったかということもね分かるし、なんかいろんなことが今になって見えてくるっていうことは非常に多くあります。ぜひ合わせて読まれることを強く推奨いたします。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマナケンでした。